皆さんご参加いただきます。今、平野先生が今ではかなり皆さんにですね、分かっている方が貴重な研究をされた結果を説明いたしました。私はキム・イルソン体制のテロリズムの歴史的な根源がどこにあるのかということですね。昨日、時間が大変なかったので、ここ一部だけ見せて、後からこれを会社の説明に公開するつもりなんですが、今先ほど林先生のお話のようにですね、これはテロをやるということは実は国家権力を持っても非常に難しいことです。理由上一人拉致するとかですね、日本人にかけるとか、日本のパスポートを寄贈するということは、普通の小さな国のそういうスケールではとてもできないことです。それのためには国の持てる全ての資源をそこに注ぎ込まないとできないことです。これはもう例えば空攻撃で簡単にですね、何かを攻撃するとか、そういうこととは全然違います。それでいつから平壌は国が持てる全ての資源をこのテレビに注ぎ込むようになったのか、彼らの共産党の地下闘争とかですね、それは人間の恐怖心をですね、刺激して、そういう悪の体制を作ることなんですが、実は一番問題がですね、金日成はスタリンの衛星国家として始まって、暴力を持って韓半島を、共産主義に世界統一を図ったわけですが、それに失敗するんですね。それで彼はその失敗のことを恥ずかしく思ってですね、何があってもこれを、世界統一をしようということで、大きな北の全ての資源を注ぎ込む政策を決めるんです。その中で一番大事なのが四大軍事路線ということを1962年に決めます。それから三大革命、力量ですか、強化路線ということを打ち出すんですが、これが1964年です。つまりこれは何かというとですね、四大軍事路線は全人民の武装化、全国土の要塞化、全軍の幹部化、全軍の現代化、彼らが持てる全ての資源を全部注ぎ込んでも、これは実はほとんどできない課題なんですね。でも彼らはそれを国の目標として決めます。それから同時にこのために三大革命力量は何かというと、北朝鮮を革命の基地にする、それから南朝鮮の中の革命力量を強化する、それから国際的な革命の力量を強化するという3つの課題を掲げます。北朝鮮 の革命の基地化というのは、先ほど申し上げたような四大軍事路線でそれを忠実にやっていくんですが、問題は南朝鮮と国際的な革命力量の強化、これがいわゆるテロリズム、暴力の輸出になるわけです。それでこれはですね、詳しいことは言えないんですが、つまり平壌はそれで冷戦時代に、冷戦は東西両陣営のソ連側の彼らが前衛になる下請け強者です。冷戦時代にモスクワの命令を受けて一番世界中に暴力を輸出した国の代表的な国がですね、いくつかあるんですが、その中でヨーロッパでは例えば東ドイツですね、それから中南米ではクーバがそういう役割をやったんですが、誰よりもキム・イルソン、平壌がその、モスクワの下請け業者として全世界に暴力をテロを輸出します。冷戦がですね、例えばベトナム戦争を例年によると、65年以降戦闘部隊がベトナム戦に大体的にアメリカですね、挑発して拡大するんですが、それに合わせてキム・イルソンは、これは間違いなくモスクワの司令だと思うんですが、世界中に大陸戦争を作るんです。アメリカが例えばベトナムとかね、集中できないように韓半島にも大陸戦争を作りますし、全世界的に彼らが軍事介入をします。 これはあの数字として、まあ、昨日ですね、解散世界を解散世界の国々に対してどれぐらいあの彼らが暴力を輸出したのかというと、これは北側が自慢して発表した数字なんですが、1948年からキム・イルソンが死ぬ1994年までの間に彼らは実に4つの戦争と革命戦争と言ってるんですが、4つの戦争と53カ国の方に軍事的な支援をしたと。これはあの超ソ連の機関紙にもこれが発表されています。2000年の4月3日インターネットで皆さん確認できるんですが、この4つの戦争というのはあの、まあ、中国で毛沢東と蒋介石の国境内戦、それからあのベトナム戦争、中東戦争の時シリアとエジプトに対しての支援を言ってるんですが、実は彼らが言ったのは公開したあの認めたのは革命戦争に対しての支援ですから、イラン・イラク戦争に介入したとかということを理解しております。彼らが認めた軍事的な支援だけで53カ国を支援したとかで、でもここには彼らが純粋なテロリストに対してあの戦争とあの軍事協力の他のテロリズムの関与はここの数字には人民ブロックの入ってないと思います。驚くことはですね、オサマ・ビンラーデンも20代から北によって訓練を受けるんです。特別な北が今まで北朝鮮にあの招いて60年代の後半から訓練させたのはあの西側に知られたことだけで5800人に及ぶんですね。あの簡単に申しますとテロリスト訓練、他にこの53の国々に対してあの北の軍事教官などが出向いて彼らを権力政治などに要請するんです。こういうことを、まあ、冷戦が終わるまで続けるわけですから、北はこれで全ての資源が完全に費やされて、皆さんご存じのように90年代に入ると冷戦が終わると食料支援まで敵に求めるような状況になります。つまり拉致工作をこういう、まあ、テロリズムの歴史的な彼らの全ての資源を投じての政策の結果なんですね。それで、ここであの例えばあの、まあ、911の場合も北はあの皆さんもよく個人の狩猟を決し用意すると用語用意という言葉を使うんですが、はい、用語なんですが、それであの全ての人民に狩猟のための勝負のための重爆弾になれというふうなスローガンがもう90年代に入ると始まるんです。これはあの北の映像として公開されるんですよ。若い女の子などが爆弾を抱えてあのパラシュートで敵陣に飛び降りるとか、これがこのそれで北にこの自殺特攻隊ができるんですが、あの911は北にこういう自殺特攻隊ができた大体3年後にやっぱり人間を爆弾にというスローガンと同じく民間人が乗った旅客機を爆弾としてテロをやる。このオサマ・ビンラーデンと北の関係はですね、このテロのネットワークは今も維持されているというのがアメリカの公式の文献でも確認されております。つまりこういう、まあ、北の場合はですね、あの例えば火事とかこう、まあ、洪水の時自分とか自分の命とか家族の命を救う前に、キム・イルソン、キム・ジョンイルの写真、肖像画をまず救わなくちゃいけないと。今、戦争になりますと、あの彼らは今、北の至るというところにあのキム・イルソンの銅像があるんですが、キム・イルソンの銅像が爆弾に当たってですね、破壊されちゃ困りますから、あの死んだキム・イルソンの銅像を敵の攻撃が始まると安全に避難させる、そんなことをやるくらいですから。それから北のスパイは韓国に対応されると自殺するように強いられております。こういうイデオロギー体制があの皆さんが今までずっと旧ソ連に関わっていたこのテロリズムの歴史的な根源ではないかということで、まあ、今時間がありましたので今日はこの辺で、はい。